マタイによる福音書6章の19節から21節です。ここは天に富を積みなさいと、この新共同訳ではなっています。この次第は天に宝を積むということなんですけども、富と宝とはかなり意味が違うですね。でこの新共同訳だけが富と訳したわけです。これは本来宝という言葉なんですね。ですから新改訳も口語訳から塚本トラジ訳、前田五郎訳、その他の日本語訳も皆富ではなくて宝と訳しておりますし、英語訳でも40種類近いほどの参照できますが、その中で一つぐらいが富にあたる言葉に訳しているがほとんど全部これはトレジャーですね、宝です。でこの言語ギリシャ語はテーサウロス、テーサウロスって言うんですね。これはギリシャ語の語源、英語の語源ですね。特に英語にはイギリスやアメリカには分厚いですね。語源だけの専門的な1000ページを超えるような辞典があるわけです。で語源というのはこの非常に大事なことなので、私もずっと昔、何十年も前に、まだインターネットもなかった時代にいろいろ調べて、そういったものを何種類か取り、購入したの で、そうしたことからいろいろな英語、そしてまた英語やドイツ語、フランス語、そうしたアルトのギリシャ語の関わりですね、どういうふうにつながっているかっていうのを、そういったことで初めてはっきりと知ることができたわけですが、このギリシャ語のテーサウロスというのと英語のトレジャー、かなり発音が違っていますが、これは語源的にですね同じだということは分かっているんですね。テーサウロス、トレジャートレジャーはまさにこの宝ですね。トレジャーアイランドというスティーブンソンの有名な物語があります。で宝と富とどう違うか。富といえばこれはお金ということですね。財産、お金、財産、土地や建物、家、これは当然売ったらすぐにお金になるわけです。ですから富というものの根本、これはもうお金ですね、はっきり言って。ところが宝っていうのはこれはですねちょっと意味が広いわけです。だからこの訳では意味がぐんと狭くなってしまったんですね。いつも言ってますが、新共同訳がいつも一番いいのでは決してないということです。ですからできれば他の日本語訳ですね、口語訳、新改訳、あるいは塚本訳とかですね、カトリックのフランシスコ改訳とか、可能ならばそういうことを参照し、あるいは英語訳もできれば何種類か参照できる人は参照された方がより正確に意味がわかるわけです。宝というのは人間に関しても使うわけですね。例えば親がこの子供は私の宝だと、例えばなかなか生まれなかった、もう諦めとった子供がやっと生まれたと、結婚して10年もしてやっと生まれたとなれば、これは本当に待ち望んだ、もう諦めとったので生まれたということで、そういうに人間もですね、人によってはこの当然宝になる。それだけではなくて国の宝、国宝っていうのがあるようにですね、自然の風景にしても神社仏閣の古い建物ですね、あるいはそこに置かれた彫刻、仏像とか彫刻の類ですね、そういうものは国の宝だと、人間、特別な芸能ができるような人も、人間国宝と言ったりしますね、 ですから宝というと、そういうふうに人間を含んだり自然ですね、自然の風景や文化財、非常に広くなります。で、その他ごく簡単にもですね、記念の持ち物、これは自分の愛していた人、あるいは家族が病気とか事故で亡くなったその人が愛用していたもの、例えば日記とかですね、ちょっとした小物入れとか、そういうものも残った人にとっては場合によって宝物になるとですね。そのものを見るだけで生きていた時のことがありありと関連して思い出されるということ、これはあるわけですよね。そういうふうに宝というものは決してお金だけじゃなくて、場所あるいは風景あるいは仏像や彫刻物、絵画ですね、世界の宝の最も重要は至宝、世界の至宝とか言ったりしますね。それから人間も使う、趣味娯楽に関しても特別に愛好するもの、まあ、そういうふうに広い意味があります。ここで言ってるのは、地上に単にお金、財産を積んではいけないということにとどまるのではなくて、地上のもの、目に見えるものですね、そういうものを、目に見えるものを地上で、いろいろと増やしたり、そこで増やすことを非常に熱を入れたりしては祝福がないと。この宝を大事にすることの中には、自分の地位、人から認められる、これがすごい宝だと。その認められた象徴として、例えば一等賞、優等賞、金メダルといったものもみんなそうですね。地上の宝です。オリンピックで金メダルを取ったら、これは国の場合によって大げさに言う人は国の宝よね、言う人がおるわけですね。でものすごく賞金まで与えてですね、金メダルを取ったら何百万とかですね、そういう賞金まで与えて、そして、さらには国民栄誉賞とか、なんか特別な賞もまた与えたりする。でその選手そのものが、宝のように大事にされる。そうしたメダリストが東京都内をなんかパレードしたら、10万人だとか、実に驚くべきたくさんの人が見に来たというんですね。なんかそのためにツアーまで組んで、よく見えるビルの2階を借りるように契約した、そこを行くため現地集合のツアーまで組んでるところにも驚かされてしまいます。で、そういうふうにもうメダル、この世で認められるということですね。その金メダルにしてもすごくそのように重んじで、そういうもの、金メダルを増やそう増やそうっていうのは、まさにこの地上に宝を積もうとすることですね。で、そういうメダリストを増やして一体何の足しになるのか、その人たちを宣伝をする、で何か日本は強い国だ、やはりいい国だというようなことを、何か宣伝したいのか、あるいはそういう金メダリストを会社の宣伝に使えば一層よく儲かると、そういうことのために金メダリストが役に立つというようだという場合、そういったことをみんなですね、地上に宝を積むっていうんですね。で、新聞の線量にですね、リオから帰ってきたものはメダリストだけとか言ってですね、帰ってきたとか言って報道する、テレビでも何でも報道するのは 1,2,3 金メダル、銀メダル、銅メダル、どれかをもらった人だけで、後の人は全く報道もされない、あたかも他の人は帰ってないかのごとく全く無視しているというようなことを皮肉った川柳ですね。だいたいそもそも3位と4位とほんの極めてわずか 0. 何秒とかもよくあるわけですね。走るとか泳ぎ水泳とか、勝ち負けにしても審判の判定で大きく場合によっては変わることがあるわけですね。 ああいうレスリングのような組合であるとですね、そういうことで3位と4位だって場合によってほとんど全然差がないと、そういうこともある。でも1、2、3のメダリストは圧倒的にそういうふうに賞金をもらったり、日本の首都の東京のど真ん中で、大パレードをしたりですね、でいろんなその後も公演とかに行くのはメダリストだっていう線でいる、私は4位5位でしたというのでは呼んでくれないというわけです。でそういうに人間がこの無国支援に思っている、テレビやマスコミあるいは学校会社でも一番になる、一番になったってみんな褒める、この一番になるっていうことを目指すっていうのは地上に宝を積むということになるわけです。でもそのことはとっても素晴らしいことだというふうに一般には言われている。だからまだ4年も先なのに、福島原発でまだたくさんの人たちが避難生活をして原発のお城も全く見通しがついてない、どこにあの原発の溶け落ちたものを持っていくか全く何十年も取り出すのにかかると言いますが、取り出して持っていくところはない、それでも取り出す取り出す言ってる、持っていくところもないのにそんなふうに口先だけで言ってるわけですね。まあ、ソ連のいやロシアのように大きな石棺のようなかぶせでそこにも置くしかもう現実に持っていくところはないんですね。日本の場合は巨大な地溝帯断層あるいは大きな太平洋ユーラシアのプレートがぶつかり合って起こる大きな地震、大地の裂け目、そういうのがもうたくさんある集合体なわけですね、日本列島。そんなところに地下深くに置けるはずがない。だからどこにも日本は本質的に置けないわけです。ドイツのような安定したようなところであっても地上深くに埋めたはずのところが地下水が様々に混入して、放射性物質が混じったものがあちこちに拡散していることで、これから何十年もかけてそれを取り出さなきゃならないという大変なことになっている。取り出してまた持っていくところもないというんですね。とにかく原発っていうのはですね、この廃棄物っていうのはどうしようもない大変なことを次々生み出すんですね。でも目先の、富を地上に富宝を積むため、目先の宝を積むために将来のことをいかに困難な問題が生じてもそんなこと目つぶってですね、そして地上の権力や名誉や金や儲け、そういったことのためにああいうものもしているわけです。東京都のああいう大きな混乱ですね、豊洲市場の問題、オリンピックで、途方もなく値段が釣り上がっていったと、で誰がどういうふうにしてそうした利益を進めていこうとしているのかというようなことまで言われて含まれているんだというですね、これも全て地上に宝を積もうとしていることの現れわけです。そんなふうに見ますと、この世の中の圧倒的多数でごく当たり前自然と思われていることはこの聖書的基準に照らしたらみんな地上に宝を積むことだと、そういうことはしてはいけないと、この世はそういうことをしなさいと、一生懸命一番を取りなさいと、金メダルを取りなさい、コンピューターでも一位になりなさい、以前に今の民主党の代表になった蓮舫さんが、そうした様々なことを仕分け、民主党政権の時にですね、コンピューターが2位ではなぜいけないのかなんて言ったことが話題になったことがあります。1位になっても時期に別のものに追い抜かれるわけですね。そういうふうに1番ってなったところですぐに別の人に追い抜かれる、これ虫がくあるいはサビがつく、これは国宝っていう絵画にしてもそうした彫刻仏像みたいなものにしても建物にしても地震が一人言ったらもう壊滅的になる、盗まれて破壊されたものをそれで終わりとかですね、そういうのに盗まれたり壊されたり自然災害でもう元の形は修復できない、そういうことを虫が食ったり錆がつくというんですね。金メダルといっても堀を取るためにどれほどの 莫大な費用が国家からも注がれているかということですね、全体として。でそういういろんなこと、もうそもそもですね、金メダルが輝いているように見えるけど、オリンピックそれ自体が大変な金で動いているということですね。でそういうものでみんな変質したり悪くなったり消えてしまったり盗まれたりすると、非常にこのイエス様の言葉は分かりやすい言葉で言いながらも、この世の一切のこういう動きの核心にあるものを見抜いた上でこういう分かりやすい言葉で言っているわけです。そういう意味では非常に、この世のさまざまなテレビ映画新聞雑誌、そういうものはみんなこの虫食い錆びつく、そういうものばっかりを圧倒的にそういうものを扱っているということがわかるわけです聖書のようなですね、この地上においていわば虫が食ったり錆びついたり盗まれたり、要するに変質したり破壊されたり失われたり、そういうことにしないものを求めようというようなことは全くと一言で言われないですね。だから宝は地上ではなく天に積めと、この富っていうのをこれ宝というふうにですね、まあ、ここに書き換えておいてほしいわけですが、ちょっと褒められるようなこと、これもですね、人間に褒められるんではなくて神様に褒めていただくと、どんなに人間けなそうとも神様を褒めてくださる、どんなに人間無視しても神様は褒めてくださる。これは悔い改め、人間的なさまざまな地上の富から目を転じて、あるいは人間的なさまざまな良くないもの、悪しきもの、闇の模様のものから目を転じて神様の方に向くと、そういうふうに向くこと自体が天に宝をつくということになるわけです。宝は天に詰める。で、この言葉だけ聞いても宝を天に詰むって一体どういうことなんだろうかと、多くの場合、圧倒的多数の日本人は神様すら信じない、唯一の神がおられて、そうして全てを良きにご支配し、また今も全被造物を支えておられるなんていうようなことは全く信じていないということになるわけですね、圧倒的多数の人。ですから天に宝、これは天とは神様のところ、だから宝は神様のおられるところに、そこに積みなさいというようなこと自体意味不明になってくるわけです。そんなもの天神様なんておらないというんだったら、で神様のことは分かっておってもですね、宝は天に積むって具体的にどういうことを言うんだろうかと、というふうになんかこう戸惑うっていうところがあります。だから良きものは神様のところに、神様の御前でそこに置くと、神様が見て喜んでくれるようなもの、そこにいつも視点を置くというわけですね。一体どういうことなんだろうかと、それは昔のように食べ物がない人にですね、人に見てもらうとかでなくて、本当に食べ物がない人に自分の種も少しでも分けてあげる、これも確かにですね、神様のご意志にかなったことだから神様の前に置くことになる、神の前に天を宝を積むことになる、弱っている人、苦しんでいる人のために少しなりともすること、まあこれは確かに人に見てもらいたみではなくて、自分が何かお返しを求める、そういったことがない心の状態で、本当にその相手の人に何か良きものを提供したいという気持ちですれば、これは天に宝を積む、神様のところに良きものを置くということになるわけです。でそのことから広げたら、宝って良いものですね、神様の目から見て良いものを天に積む、神様を見つめてすると そしたら良いことはいっぱいある。何が一体良いことなんだろうかと。この聖書にはですね、新約旧約、その神様に天を積んだ人たち、あるいは天を積まずに地上で積んで破壊され失われ大変なことが起こった、その二つの例で満ちているわけです。一番最初の人物アダムとエバが神様によってあらゆる良いものが植えられ、木の実もなり美しい、見ても美しい、そして豊かな水も流れている、至れり尽くせりのところで生活するように全部整えられてたわけです。何も努力しないでも。ただ一つだけ、このことは守りなさいと。ところが人間というのはそれだけ至れり尽くせりで、尽くせりでみんな良きものを与えると、それでもなお満足しないで食べたらいけないというものを食べてしまう。これも人間の非常に深い本質を見抜いているということになります。で、これは不正なことをして人を騙してでも欺いてでも乗っ取ろうと、あるいは自分の快楽を取ろうという、こういうことがみんな地上に宝を積むということにつながっている。戦国時代日本の場合もいかに欺いて策略をして自分の娘親族前でも、人質に出して、そしてその間に、つけ込む、あるいはそうしたことを利用してさらに領土、あるいはより強い大名の恩恵を得てさらに領土を拡大しようという、そういうことでいっぱいだったわけですね。でそこには天に宝を積むというような発想は全くなかったわけです。地上にいかに大きな城、大きな領地、大きな権力を手に入れるかばかりだったわけですね。そういう時代でも僕一部の人はこういうふうに、まだ本当の神様を知らない人でもそういったもの、異常なものを見つめて生きようとした人は確かにおっただろうと思われるわけです。聖書において一番最初に出てくるアブラハムですね、一番最初というか信仰の父を言われて初めて長くその生き様が書いてあるのがアブラハムです。人生のある時までは普通の羊飼いだったわけですね。カルデア、今のイラク地方におったもう普通の羊飼い、それがある時突然神から呼び出されて、私が示しに行きなさいと。そうしてその神の言葉を第一にして生まれ故郷を捨てた、親しいもの様々を捨てて、そして危険もどんなことがあるかわからない未知の世界へと旅立った。そのような信仰の歩み、信じて未知の道を歩いていこうとする神様の言葉を信じて、そういう信仰の歩みもまた天に宝を積もうということになる。でアブラハムもそういうふうにして信じてついていったと。ということから天に宝を積み、そしてそうした類似の生き方をした人はみんなそう言って神様の言葉に聞いて従おうとする、そのことが大きな天に宝を積むということになって代々伝わる。そしてその祝福もアブラハムに言われたように天に宝を積もうとした人は他者にも祝福を与える。アブラハムは神様からですね、あなたは祝福のもとになる、地に宝を積んだ人は場合によっては争いのもとになる、戦争っていうのは大規模な形でその地上の宝の奪い合いなんですね。たくさんの人、1000万2000万の人も殺し合って殺して、そして奪い取ろうとする、そういうふうに、 市場に宝を積もうとする極めて大規模なものが世界大戦になったわけで、本当に手に宝を積もうという気持ちがあったら、ああいうこと自体起こるはずがない。憲法9条の精神は聖書的なんですね。その根源をずっとたどっていくと、非常に古いイザヤ書、御箇所の中にあるわけです。神様は最終的に武器を捨てさせる、捨てると、人を殺すためのですね、それを田畑で生み出すものに変える。剣とかを好きに変えると、槍とかもホイクワとかそういうものに変えて、田畑を耕して、人間に不可欠な農産物を作るものに変えると、そういうふうに、天に宝を積むということがあると、おのずから武力、人を殺すという目的である武力に耐えられなくなる。そういう精神は、この世は全く、さっき言いましたように、この世は地上に宝を積む精神なので、憲法9条の精神は世界のほとんど、日本だけ、あとですね、コスタリカが、それに似たものを持っているとしては世界でたった2つぐらいなんですね。そのぐらい天に宝を積む、地上で武力を持って相手をやっつけたり奪い取ったりしないということを明確にするような憲法を持ったことは極めて、少ないということになるんですね。さらに、まあ、この天に宝を積むということは非常に身近であるということを分かるわけです。神様を信じていくということは天に宝を積む、信じて祈ることも天に宝を積む、誰かのために少しでも祈ろうと、心で誰も見ていないところで、夜寝る前でも、あるいは仕事中でも、車に乗ってる時でも、バスを待つ時でも、ふと誰かのために祈る、そのことも天に宝を積んでいくことになるということがわかります。聖書、特に新約聖書の場合は、もうどのページをほとんど開いても、その天に宝を積むということで満ち満ちておるわけですね。その指針、進め、そこへの導き、例えば人を裁くなって、またこの6章にもうじき出てきます。人を裁く、見下す、悪口を言う、そういう形で引き下ろそうとする、その人が良くなるようにという祈りがなくて、さらに見下そうとすると、あの人悪いやつ、あんなことした、こんなことしたと言って告げたりして、余計に貶める。そして何のためか、自分が上になると、それに自分をより高しとするために他者を引き下ろそうとする、あるいは相手悪いことしたとか言っていろいろな人を裁く、そういうこの背後に密かな自分を高めようとする、そこに地上に宝を積もう、自分を高くしようというですね、だからその逆に他者のために祈ろうとすることは天に宝を積む、求めをそうすれば与えられる、究極的に求めたら与えられるのは聖霊だと、マルカの福音書でははっきり書いてあります。一番大事な聖霊、神様やキリストご自身と同じものが与えられるというわけです。神様やキリストは無限大でありますけれども、私たちが真剣に求めたら、その神様や聖霊様の家は一しるでももらえる。で、そういうふうにもらおうとする、真剣に祈る心も天に宝を積むことであり、そこでもらった聖霊の一滴を使ってこの世で生きていこうと、その聖霊の一滴は清いもの、真実なもの、愛があるものだから、その心でもって何かをすると、これまた天に宝を積むことになる。このことは、まあ、すでに前のところで言った、見せるためにするなと、お祈りでも見せるためにするなと、人の前で善行を見てもらうためにするな、まあ、これは、見てもらうためにというのは自分のためにで、利己主義のためだと、自分中心だと、だから当然自分を高めようとするんだから、地上に宝を積むということになるというわけですね。 だから一番良いことっていうのはこれは信仰と希望と愛だと。信仰を持って神様への真実、あの信仰というピスティスという言葉は真実とも訳される言葉です。真実なこと、まっすぐ神様を見る、偽りがないこと、一番大だと。その姿勢が信仰とも訳されるわけですね。で、希望、神様はきっとしてくださる、なぜなら愛だから。そういうふうに希望を持って何かをすることも天に宝を積む。愛は神様ご自身のもの、神は愛なり。その愛を持ってする、これも当然天国に宝を積む一番重要なことになる。そういうことで、この言葉はちょっと読んだだけではですね、天に宝を積む、天ってなんか高いところだろうと、そんなところどないして積むなんていうんですね。全く聖書を知らない人にはこの天っていうのは神というところと同じで、神様のところに、詰めると、悪いものを言った神様が抱えて裁きの種をまくことになるわけですね、神の目の前に。だから本当に清い、全てを見る神様の前に宝、自分がしたことは思いやいろんなものを置くと、まあ、そういう置けるような、そこに置けるようなものをするということですね。で、そういう自分の大事な心を込めて信望、希望、信望、愛、信仰、真実、希望、愛を持ってすること、何かをしたら常にそこに心があるわけですよね。当然、いかにして有名になるか、いかにして物財産を蓄えられるか、いかにして金メダルあるいは一番を取るか、そういうところにばっかり心を向いてしまう。4年も先のこと、今からもう莫大な経営だ、会議や委員会や、もういろんなことを早もしてるんですね。そこに、そういうことを一番宝だと思っている場合に、莫大な金と時間とエネルギーを費やして、今から流行ってる。神様の前に喜ばれることでないですね。そういうの不正なこともいっぱいそこに巻き起こってるわけですが、でも本当に福島に一人一人、そういう、訪ねていく人、そんな莫大な金があったらですね、そういう人を養成して、そして一人一人、自分の家族、子供たちも放射能のためによそ行ってしまった、帰っても来ない、そういうような孤独と絶望感、緑を浸らるこのふるさとを追われて、本当に不自由な仮設住宅、家族バラバラになった、そういう人たち話し合う人をですね、そういう莫大な費用を要請して、そういう人たちを訪ねる。こういったことら、本当にこれは天に宝を積むということになるけども、今日の政治家たちはそういうことをしようとしないで、ああいう派手なオリンピックに莫大な経費を早もうどんどんと注ぎ込んでいこうとしているというわけですね。ですから、なんか難しいことのようですけど、朝起きて例えばまず死の祈りの一部でも祈るし、また身近な人のこと、習慣に関わる人、あるいは身近で知っている人、あるいは県外の人、祈りの友なら祈りの友に関わる人、まあ、せめて1人2人3人でも少しなりとも祈る、これがまた天に宝を積む。あるいは一日のいろんな時に立ち止まってふとそういうことを祈りを重ねていく。だから天に宝を積むということは毎日の生活の中でいつでもできるようになっている。病気で寝たきり状態だ、そこでも祈り、たくさんの祈る時間ができるということでもあるわけです。そういうことですので、このイエス様の一言、地上に宝を積むなと、この世はそのために必死になっていると。けど私たちは神様とキリスト様を知らされたものは天に宝を積むという道を知らされたわけです。私たちが偉いからでも何でもなくて、一方的に神様が、理由はよくわからないけど私たちを選んでくださって、神様を知らせてくださった、そして天に宝を積むということの道も知らせてくださったということですね。それですので、私たちも感謝して、それぞれの人ができる小さな天に宝を積む日々ですね、あるいは毎日生活の中で絶えずその宝を積んでいくことができるようにということを願っているわけです。 廃業です。